のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
へー、どうも皆さんこんばんは、トヨコ名人です。本日は4月の中旬とか下旬、東京の某所にあります私の自宅からお届けしております。今日はスカイプです。この方です。ちょっとノイズがガシャガシャ言ってますけども、この方
です。あ、言ってますか。
言ってます。どうぞ。
すいません、坂本です。
どうもですね。
今僕の耳にはノイズは乗ってないんですけどね。
うん、ノイズっていうか生活音が聞こえてた。
ああ、
カチャカチャカチャカチャカチャっていうね。
それはしょうがないですね。
それは仕方ないですね。僕も今、うん、ペットボトルのお水を飲もうとしてますけど。
はいはいはいはい。
はい。お水といえばね。
はい。
坂本さんとこの前収録した時に、
うん、
坂本さんもいいねを押してたネタがあったんですよ。うん、
はい。
何かというと、
うん。
ツゲッターでなんか出てた。
うん。
ね。痩せたければ、
うん。
植物性タンパク質のプロテインと、
うん。
難解性デオキシなんとかかんとかっていう、食物繊維のパウダーと、水を2リットル飲めば、簡単に3キロぐらい落ちるよ、みたいなことを言ってたのって覚えてます？
だいぶ前ですよね。
だいぶ前
ですよね。
で、久々にね、
うん、
まあ僕も坂本さんもベテランダイエッターじゃないですか。
まあまあ、もう、そうですよね。
人生の半分ぐらいダイエットと一緒に生活してるっていう。
そうですよ。まあ、人生のほとんどの時間をダイエットとリバウンドに費やしてますからね。
そうですよね。
はい。
これハリウッド男優並みに、
うん。
太ったり痩せたりしてるじゃないですか。
そう。だから、ベスト体重の時期って多分人生の中で、
うん。
2ヶ月ぐらいじゃないですかね。
いや、そうなんですよ。
もう、あとはもう、この1年間のビットコイン並みに、
乱高下を
繰り返してるから。
いや、まあ、それもそれ楽しいんですけど、うん、だから、気合い入れたら、5キロとか平気なんですよね、簡単に。
はあ、言いましたね。
うん、言うよ。だから僕も、去年1年間で10キロぐらい上げ下げがあったんですよ。
もちろん、じゃあもう世界タイトルマッチで体重オーバーみたいなことは。
そんな不細工なことは。
そんな不細工なことはないと。
あ、プロのくせにですよ。
はい。
あんなありえへんと思いますよ。
プロボクサーの人らってあれでしょ、
うん、
最終的に残る800グラムが落ちません、あと2時間ですって言われたときは、サウナに行って下剤飲むんでしょ。
そうでしょ。なんでそれせえへんの。
ほんで、明日のジョーみたいになんかぶちまけるんじゃないんですか。
って思ったんですけど、
うん、
いや、でも本当に、まあ、比較的簡単に落とせるっていう、まあ、自負はあるんですよ、5キロぐらいなら。
まあ、まあ、自慢じゃなくて、
うん、
45キロの女の子が落とす5キロと僕らの5キロでは全然違いますからね。
そう。で、僕は久々にもう80キロ台に届きそうになって。
あ、だいぶ来ましたね。
これはやばいってなったんですよ。
はいはいはい。はいはい。
顎はなくなってくると。
うん。
これはやばいなと思って、うん、ね、ツイッターのやつを見て、うん、まあ、なんかダイエットって、基本的に何かきっかけが必要じゃないですか。うん、よし、今回はこれでいこう、みたいな。
まあ、女の子に振られるとか。
そう。別に振られたわけではないけども、
じゃあ。絶対見返してやるみたいな。
うん。絶対綺麗になってやるって。
はい。
で、まあ、それを、まあ、見て、あ、今回これでやってみようと。
うん。
別に食事制限は、まあ、するんだけど、
うん。
まあ、これで一品やってみようかと。
うん。
水2リットルと、プロテインって今まで飲んだことなかったから、
うん。
うん。で、どうも、植物性の、動物性のプロテインじゃないから筋肉つける。別に筋肉そんなつけたいわけじゃないんですよ、僕自体は。
はいはいはい。
うん。だから、まあ、ホワイプロテインっていうのかな、ホエイプロテインっていうのかな、うん、で、だからちょっと新しいから一遍やってみようと思って、2週間ぐらいやったんですよ。2週間で2キロか3キロぐらい簡単に何もせずに痩せるよって言ったからって。
うん。
まあ、落ちない。
でしょうね。
なんでって。で、絶対おかしいじゃん。って思うんですよね。でも、そんな食事制限もしてるんですよ、やっぱり、それでやってて。
はいはい。
でも全然痩せないからおかしいと思ったら、いやこれ違うぞ、これ多分水ぶくれしてるんじゃないかって思って。
ああ、よう言いますよね、昔から。
うん、むくんでるんじゃないこれ、ひょっとして。でその割には食事量減るからうんこ出なくなるじゃないですか。なんで、
うん、
やめたんですよ、一旦。一旦やめて、
ああ、ダイエットをね。
いやいや、じゃなくて、そのプロテインをやめたんですよ。せっかく
プロテインをね、
アマゾンで3000か4000ぐらいかけていろいろ買ったのに、
うん、まあ。ダイエットのために会社を辞めたんかと思ってびっくりしました。
で、辞めたと途端に、1週間に 1.5 キロずつぐらい持ってきましたね。うん、それを。
結局、
従来のレコーディングダイエットプラス筋トレをやるだけ。
うん、プラス、ちょっとの食事制限みたいな。
うん。ちょっと、まあまあ、1日2100か2200キロカロリー以内に収めるっていうのにしていけば、
うん。
どんどんどんと 1週間で 1.5 キロずつ。
うん。
今だから、79が74キロ台をうろうろしてますね。
うん。
うん。まあ今、ベスト体重が多分70キロか72キロの間なんで、あと2、3キロってとこまでは来てる。
結局のところあれですよね。
うん。
まあまあまあ、僕とかまあ名人とかそうなんですけど、痩せていく方向にも太っていく方向にもまあまあ、その、グラフがこう斜め向いてるときは楽じゃないですか。
あ、右肩上がりでも、右肩下がりでも
、うん、もう、例えば、あ、1800カロリー以内の抑えときはどんどん下がっていくし、
うん、
好きなように飯食ってたらガンガン上がっていくじゃないですか。
そうそうそう。
その、なんていうの、ベスト体重をずーっとこう、
キープする方が
逆に、キープするのが一番厳しいじゃないですか。
うん、厳しい。
まあ、多分世の中で、まあ、キープできる人っていうのは、いくら食べても太りませんっていう、ムカつくやつか、ね、東みたいに、どんな時でも家に帰ったら、まず腹筋300回みたいな人いるじゃないですか。
はいはいはい。まあそうですね。そういう人
もしくは、そう、もしくは2日か3日ちょっと、今週ちょっと食べ過ぎちゃったから、週末は絶食するか、みたいな。
ファスティングのやつね。
もう、ああいう、だから、自分の体重をこう、3日とか1週間単位でこう、管理できる人ね。
うん。
僕ら基本半年でしょ。
上がるか下がるかしか知らないですからね。
上がるか下がるかしか知らないから。
あれ、本当にキープって難しいよね。
いや、キープってほんま、毎日体重計乗らないといけないじゃないですか。基本的には。
昔は乗ってたんですよ、僕でも。
で、もしくは、うん、自分の体型を常に鏡に映しておかないとダメじゃないですか。
まあ、気持ち悪く自己陶酔しないと多分できないですよね。
そうそう。な、うん、でもほら、僕なんかほら、ZOZO タウンですか？
ああ、ZOZO スーツ手に入れたんですけど、
ZOZO スーツを注文するときに、
うん、入るかなみたいな。
ちょっとサバ読んで、なんか細めのやつを注文したりするバカなことするやつじゃないですか。
見え張って。
見え張って。それ意味ないのに。で、鏡に映るときも、ちょっと細く映る、なんか、七尾かっていうようなポーズを、撮ったり腹へこましたりするタイプじゃないですか、やっぱり。デブ、デブって。
まあ、ちょっとでもよく見せたいですからね、自分の中で。
そう。
大丈夫、大丈夫って。
自分しか見ひんのに。
うん、ありのまま見たくないんですよ。
そうそう。だから、結局のところまあ、ベスト体重っていうのを、まだ俺見つけてないと思うんですよ。
もう、弱い50過ぎても
。だから、よく言う、その、105引けとか、
うん、
なんか 1.7 かけて 0.7 して、なんか、なんとかして、なんとかしてとか、なんか BM なんとかとか、いろいろあるじゃないですか、うん。本当はこの体重が一番長生きするんやとか。
うん、
なんか、そんな話をずっと聞いてると、
うん、
まあ、俺基本的に177センチなんです。
うん、
ね。ほんで、普通に100引けって言われたら、
うん、
まあ、77やけど、まあ、だいたい105ぐらいなんですか、あれ。
うん、
まあ、なんかそういうのいろいろ聞くと、どうもベスト体重は72キロだと。
ありえないですね。
でも俺72キロ、もちろん72キロの時もあったんですけど、
うん、
まあ、人生一番。
ごめんなさい、人生一番の
ガリッガリになりますよ、僕で72キロって。
まあ、そうですね。
はい、ああ。で、 そのもちろんでもその時はすごい足早かったんです俺。
え、何、小学生みたいな話しますね今。足早かったんですか。
そうそう、なんかすごい体軽かったんですよ。でも、うん、
分かる分かる。
階段もなんか上、俺今やったらサンシャイン65本でいけるみたいな感じだったんですよ。でも立ちくらみする、
うん、
ほんで医者に行ったらご飯食べなさいって言われる。
なんか風邪ひいたりしますねよくね。
そうそうそうそうそうそう、なんかもう倒れたら骨折れるんちゃうかみたいな感じやったんですよ、
うん、
で83キロ4キロぐらい、
うん、
まあ若干ポチャっとしてるわけじゃないですか。71キロの時って、うん、まあ言ったらあの腹筋割れてるわけですよ、
はいはいはい、
自動的に、
うん、
でちょっとポチャっとしてる時ってそんな体も軽くないんですけど、
うん、健康なんですよね。
そう、風邪はひかないんですよね。で、あのほら僕花粉症じゃないですか。
は
あ。で、あの花粉症のコップ理論で言うと、
うん、
太れば太るほど花粉症が症状が楽になるんですよ。
ああ、まあそうなんでしょうね。
うん。
うん。
だから86キロから88キロくらいの時は花粉症も出ないし、
うん、
立ちくらみもないんです。
って考えると、ややぽっちゃりぐらいが内外気するよっていうのは多分本当なんですよ。
ベストサイズってどこなんですか一体。
だからちょいぽっちゃりぐらいがベスト体重なんですよ本当は。
そうだからこの年になると若干ぽっちゃりぐらいの方がしかも若く見られるでしょ。
そう、肌の、いや本当そうですよね。
うん、俺肌スベスベなんですよ手。
痩せすぎるとね多分貧相になってきて、うん、え、うん、そもそもってあのなんかいい半分摘出したんですってみたいなことになるじゃないですか。
そうね、ましてやランニングするとなんかの皮膚が下にたるむんですね。
うん、
なんかあのランニングすればするほどほら体は健康的になっていくけど見た目はおじいちゃんになっていくじゃないですか。
いや本当にねおじいちゃんになってますよね、ストイックに走る人ほど。
どう見てもね。
うん、
いやすごい 細くて体型は若々しいけど
顔はシワクシワみたいなね。
まあもちろん日焼けもしますしねあの人だって。まあそういうのもあるんでしょうけど、
だから
なんか高木沙耶さんとか。
ああはいはい。
あの人は別の意味でなんか違うけど、
うん、
なんかああいう感じでなんかちょっと健康なのか老けてんのかよう分からへんみたいな感じになるじゃないですか。
って考えたらほどほどですよ多分。
まあそういう言い訳をしてるんですけどいつも。
うん、いやだから本当にダイエットってハマらんかったらちょっと辛いなっていうのはものすごい焦りましたよ今まで。ダイエット生活でね、
うん、
2週間経っても全然変動しなかったことなんかないんですよ。
まあ昔はお粥だけとかやってる時よう痩せてましたもんね。
うん、だからね意外とまあおかげでね、なんかきっかけ与えてくれたからありがとうなんですけど、うん、投稿してくれた人はね、
うんうん、
管理栄養士の友達がどうのこうのって言ってましたけど、ハマる人もいるんでしょうね、あれでもあれで。
会う人もいるでしょ
う。うん。
まあ、それは体質とか新陳代謝の量とかいろいろあるじゃないですか。
そう。だから本当に、ダイエットはいろんなことやった方が多分いいんだなっていうのはよくわかりました、久々に。
まあ、ありとあらゆるダイエットね。
そう、それとやっぱり今さっき坂本さんが言ったみたいに、
うん、
あんまり痩せすぎても貧相になるし、走りすぎてる人を見てると、
うん、
なんか本当になんか年取っていう風に見えるから、逆に僕はちょっと最近、うん、逆に年齢が若く見られることが多くなったんですよね。
ああ、はいはいはい。
逆転、時代が追いついてくれたなみたいな。昔まで、
まあ、昔は老けてたからね。
そう、
うん。
で、まあ、タバコも吸わないし、酒もあんまり飲まないから、肌ツヤもいいわけですよ。基本。
まあ、そう言うと、やっぱり、ある程度の体型を維持したまま若く見せようっていうのは、やっぱ、そういう意味では、ウェイトトレーニングがやっぱり、いいっていうのは、ほんまかもしれないですね。
ウェイトトレーニングね。
うん、ウェイトトレーニングをやればやるほど、なんか、老けていくっていうやつ、あんまいないじゃないですか。
基本そうですね。
うん。
まあ、確かに筋トレを若干1日10分ぐらいやるんですよ。7分間トレーニングって前も言ったかもしれないですけど、
はいはいはいはい、
あれをね多分仕事でイライラした日にやると腕立て伏せめちゃめちゃ頑張れるんですよね、うん、
ああ、性欲をスポーツで発散するタイプですね。
ああ、そんなわけには多分いかないと思うんですけど、
うん。
ふるらーって、わかりますなんか。ふるらーって。
要は、簡単に言うと、
うん、
あれですよね。ちょっと DV っぽい男が、
うん、
物に当たってるところを筋肉に当たってるだけですからね。
と思った。確かに。
うん、クソオラーみたいな。
クソオラーって言いながらやってますよ。
うん。そう。だから別に物に当たる男って最低って言うけど、筋肉に当たる分には別に怒られないですから。
でも最後死にかけで、っていうわけですから。
そうそう。
まあ、これはこれでちょっと前向きになれたのかなって。うん
うん、まあでもね、ウエイトトレーニング、僕もまあ、10キロのダンベルとかいろいろ持ってるんですけど、うん、あれって、モチベーションいるじゃないですか、結構。
うん、
そのダンベルを持つまでに。
持つまでにね。そう。
ダンベル自体は2メートル横にあるんですよ。
遠いよ。
見えてるんですけど、
遠いよ。
この距離がすごい遠いんですよ。
うん、
そのダンベルを持つまでが。持ったらもうやるんですけどね、もちろん。うん、いやー、ダンベル持つまでのそのモチベーションっていうのか、なんていうのか、あれは、こう、どういうきっかけでやらせてもらえばいいんですかね。
どういうきっかけ。
そう。ダンベル持とうっていう、よし、やろうっていうの、
うん、
要は、そういうのは習慣づければいいとか言うじゃないですか。
うん、
習慣つけたらって言いますけど、そんな習慣つけられるような性格のやつは太らないでしょ。
そうです、
まあ、食べる習慣だけしかないんやから俺ら、
うん、だから本当に多分腹立つことあったらやろうっていうので、
うん、
うん、ストレス発散とまで言いたくないけど、そんなんでストレス発散って思うことがストレスだっていうのがあるんで、
いやだからまあ、アナザースカイとかでね、
うん、
なんかこう、すごいストイックな人がたまに出てくるじゃないですか。
アナザースカイで、
まあ、セブンルールでもなんでもいいですけど、まあ、そのダンベルにストイックじゃないですよ、
うん、
なんでもいいですよ、麻婆豆腐にストイックでも、
うん、
なんかすごいストイックな人が出てきて、あ、俺もう負けられへんなって思うときに、ちょっとやる気になるぐらいですよ。
うん、
でもそれも変な意味でのストイックな人が出てきても別に何とも思わないんですけどね。
そうですね。
うん、
勝手にやってはるわみたいな感じ。
そう。頑張ってはるわみたいな感じ。
ね。
うん。いや、だから俺もその習慣づけるための努力は今までいっぱいしてきましたよ。
うん、
まず体重計っていうやつをなんかどっかから取り出すっていう作業はダメなんですよね。
そもそも体重計って、
うん、
洗面台とかのところに立てかけてないんですか？
いや、その立てかけてるのを横にしないといけないじゃないですか。
ああ、その蓋をパカッてやるのは、
うん、その蓋をパカッてやってパタッて押ってボタンを押す。もうこんな作業トヨタ行ったら、そこのお前動作が3つもあるから改善しろって言われるじゃないですか。
うん、言われる。
絶対に。そこで2秒の無駄があるとか言われるじゃないですか。だからもうその、お風呂場に入るマットの前に体重計を置いたりしてたんですよ。
ああ、やってたんだ。
やってた、
うん。
もう自動的にこうなったらもう嫌でも体重乗らなあかんやろ、みたいな。
うん。
まあ、またいでましたけどね。
仕組みができてないやん。
仕組みがね。ミスは人間のせいじゃなくてシステムが悪いっていう改善をしてたんですけど、
うん
うん、やっぱ人間が悪いんですよ。
やっぱりどこまで行ってもね。
どこまで行っても人間が悪いんですよ。ほんで、その洗面台出るところにこうダンベル置いてたんですけど、
うん、
そのダンベルで小指打ってからはもう直しましたからね。いや、いっぱいいろいろ自分の中で改善してきたんですけどね。
うん、
いやー、やっぱりね、習慣とか無理なんですよね、やっぱり。どっちかなんですもん、右上がりか右下がりか。
うん。いや、それはね、本当によく分かっていて、停滞期っていうのがあんまりないんですよね。
踊り場的な。
踊り場的、上がってんのか下がってんのかの時期しか多分ないっていうのはよく分かっていて、 まあ、緩やかに上がっていくんですね、またこれね。
まあ、上がってきますね。うん、でどっかで歯止めかければいいんですよ、3キロぐらい太った時とかに。うん、絶対無理ですもんね。
なんか、いっちゃいますよね。
10キロぐらいになって初めてこうスイッチ入るみたいな。
やばい、やばいって。
そう。で、その幅が俺の場合は明治よりももっと広いから、だいたい70キロから100キロぐらいの間でずっと人生過ごしてるわけじゃないですか。
確かにね、痩せすぎてるとね、やっぱりね、ちょっと心配になられるっていうのもあるんですよね。
まあまあ年齢もあるからね。
あ、
ステージ。
ステージで何
って感じになるじゃないですか、やっぱ。
でもよかったですね、あの西田敏行とか、一時すごいやばかったじゃないですか。
はいはいはい。
がんになったのかな、確かあの人も。うん、で、また戻ってきて、まあ、いや、まあ、いやいや、体重戻ってきてるから、うん、ああ、よかった、長生きできそうでって。
ですよね。
うん。
なんか、一時なんか、局長、前局長よりも先に死ぬんちゃうかなとか思ってましたもんね。
まあ、
ある程度やっぱりまあ恰幅というか、
うん、
うん、いやまあそれなりの体型は必要なんでしょうね、やっぱり、
うん、
うん、
ちょっと体か軽くなったかなっていうぐらいが多分いいんでしょうね、一番ね、
うん、
気持ち
多分ね、
うん、うん、まあ、だからダイエットのきっかけは何でもいいんだなっていうのは、なんか今回の教訓でしたね、久々にやって、
うんうん、ただ最近は前、若い頃っていうか、まあ、30代とかの時って、うん、一番ダイエット の、 そのモチベーションというか、そのきっかけがいっぱいあったような気がするんですけど、
うん、
だんだん少なくなってきましたね。
なもうどうでもいいわって思ってるからでしょ。
そうそうそうそう、
うん、
だからもちろん女の子に対するストライクゾーンもめっちゃ広いんですけど、
うん、
自分に対するストライクゾーンもすごい広くなってるじゃないですか。
あ、それはなんかいろんなものを諦めてるのかもしれないですね、坂本さんが。
何を諦めてんのか。
やっぱりでも体型維持したいとかって、なんかシュッとしてるって思われたりとかあるじゃないですか、一応。
はいはいはい。
この、なんでしょう、仕事で会う人に対して、
うん。
まあ、見ないが、ってやっぱあるじゃないですか。
でもね、
うん。
やっぱ最近、その、お話しする女の人も年齢層高いじゃないですか、やっぱり。
うん、うん。
もうね、やっぱり20歳ぐらいの女の子よりももう30代後半から40代ぐらいの女の人と喋ることが多いんで、
うん。
大体言われるのが、いや、痩せてるのはダメですよって言われるんですよね。
それはその坂本さんの年齢的になのか。
年齢的なのか、この長野のその、うん、あれなのかちょっと分かんないですけど。
やその、サモアとかあんなとこみたいに、
そうそうそう。
太ってる女の人の方が裕福でいいみたいな。
なんかこう、でかい方がいいみたいな感じの。
うん、
ガリガリよりはデブの方がいいみたいな人が結構周りで多いんですよね。
まあでも確かにそうかもしれないですよ。
うん。
多少はね。
ガリガリ。ね、要は、
うん、
その年代の女の人ってやっぱりそこそこぽっちゃりしてるんですよ、みんな。
うん。じゃ私のぽっちゃり度合いが目立つだけやないのって話なのかもしれない。
そうそうそうそうそう。うん。私より腰周り細いのとかなぁ、みたいな。
うん。そういうこと、
私も、そうそう、私もこれぐらいあるんやから、もうちょっとでかくても全然 OK みたいな感じ。
うん。みんな自分
になる。
自分にみんな優しいんですよ。
そうそうそうそうそう。まあ、寒いとこやからみんな基本ちょっとぽっちゃりしてるんですけどね。やっぱり。
まあね。
うん。そんなガリガリいないんですよ、基本的に、女の子も。だから男の方にもちょっとがっちりを求めてる感じはありますね、やっぱり。
まあでも未だにこう筋肉をつけたいなっていうのはあんまり思わないですね。
あ、でも僕も思わないですよ。
結構みんなそっちの方に走るじゃないですか、なんか、
うん、筋肉だけはなんかなかったことがないんでそのガリとか言われた経験が今まで一度もないんで、
うん、
腕細いとかどんだけ太っててもやっぱり四角形みたいな感じに言われてた方が多かったんで、
ね、箱みたいなね、
箱みたいな、上半身もがっちりしてるから、
うん、
うん、だからやっぱり今だに思いますもんね、細い細い胸板でこうジャケット着てたいみたいな、
あるあるある、
ああいうなんていうの、
なんか細身のスーツ着てみたいっていうのがある、
そう、うん、細身のスーツで、なんかまあ言うたら足首とかも細くて、なんか、ガリって言われてみたかったな、みたいな。胸板薄い男の子にすごい憧れましたもんね。
ねえ。
はい、あ。だって二十歳ぐらいの頃にちょっとほら、息があって、ちょっと、ペンダントみたいなやつつけたい時あるじゃないですか。わかります？
はいはいはい。
なんかまあ、シルバーでもプラチナでも何でもいいんですけど、鳩胸であれやると、まあ似合わへんことね、これ。
あれ、ちょっと病的な感じの人がやるからかっこいいのかなって。キャシャの人がね。
僕らあれ似合わないでしょ。
あれやると多分、色黒じゃないと多分ダメでしょうね。
そう。
上に当たそう的な。
ちょうど僕が一番太ってる頃に、うん、まあちょっと、まあバブルも来たんでしょうけど、いたものの、服がすごい流行ったんですよ。
はいはいはい。
で、あの頃の板物のなんかこうやつってこう V 字型にすごい広がってる服ばっかりやったんですよね。
まあそれダブルのスーツよろしくね。
もうサマーセーターから何から全部、うんうんうん、胸板ガーガー広がって、
うん、
あれまあ似合わないじゃないですか。
でかければでかいほどね。
でかければデブって基本であんな似合わないでしょ。
うん、
デブはほら胸元というかもう首しっかり締めとくみたいな感じあるでしょ。もうあれ初めてなんかその心斎橋でそういうお店でそれをちょっと試着した時の店員さんの困った顔はね、
お似合いですよって。
いやもう店員さんがもうちょっとやめといた方がいいみたいな感じになってましたもん。お客さん色も白いしみたいな。
それはちょっと。
そうそうそう。店員さんが止めるぐらいやから、ほんま似合えへんやろなと思って。で、結局、なんかもうその店員さんにも勧められるままに、ブルックス・ブラザーズとか、そっちの方に行ってましたからね。
かっちりしたやつね。
かっちりした、もうアメリカンっぽいやつね。その頃流行ってなかったんですけど、やっぱお客さん、IB の方が似合いますわ、みたいな。もうしょうがない、もうデブやから、もうなんかもうマクレガーの、なんかこう、やつを着とかなあかんな、みたいな感じになるじゃないですか。まあ、でもまあ、太ってようが痩せてようが、その自分がその似合うスタイルが分かってる人はまあいいですよね。
うん。
まあ、極端な話、カルベさんみたいにね。
ずっとサスペンダーと蝶ネクタイみたいな。
蝶ネクタイしとけば。もう一年中、島木ジョージみたいな格好しとけばいいじゃないですか。
いや、だから本当会社でもね、いろいろ話してると、うん、やっぱり、賢いなって思うのはずっと同じ服着てる人が賢いなと思いますよ。スティーブ・ジョブズよろしく。不足のパターンが2種類しかないみたいなね。
ああ、はいはい、もう。
全部同じやつ何着も持ってるって人やっぱいますからね。
パタリロみたいにね。
そう。
でも全部デザイナー違うんだよ、本当は、みたいな。
そう、そう。でも、あれはやっぱり、うん、なんか迷わなくていいっていうのは一つありなのだなってやっぱり最近思うようになってきましたね。
そうだからああいう人たちって多分ベスト体重も分かってるし体型もこれでいいっていうその自分の中の体型も分かってるし、
うん、
自分の似合うカラーも分かってあるじゃないですか。いま、うん、だに分かれへんもん。
だからそっちにいっぺん振ってみようかなって、そうすると
うん、
多分なんか迷うことが少なくなるんじゃないかなって一生思う時があるんですよね。
そうだっていまだにベスト体重分かってないやつがその自分の似合う服2着とかは無理ですもんね、
うん、だからまず
また太るんちゃうかみたいな。
まずジャケットとパンツからずっと固定していこうみたいな、
うん、そうだからそのジャケットを10年間着る自信があるんやったら全然いいですよ。
そういうことか。
うん、
体型維持しないとダメってことですからね、それも。
そう、僕なんかほら、一番太った時のジャケットなんて、もう肩落ちてるから着られへんし、みたいな感じな。
まあでも、ああいうことできる人って、やっぱすごいなって、ちょっと感心をしますね、本当に。
スティーブ・ジョブズとか体型変わんないじゃないですか。
変わってますやん、だって、あの人、膵臓がんになってからガリガリ痩せて。
いやいや、まあ、痩せていく一方ですけど、太ったりしないじゃないですか、
まあね。うん、
デブに触れないから、まあ、あの人はいいですよね、やっぱり、
うん、
だからやっぱりまずは体型をこう水準自分の水準をこうずっとせめて上下3キロぐらいに抑えてずっといっとかないと。
本当はそうですよね。
自分のスタイル決まらないでしょ。
うん。いや、そりゃそうです。服も変動があるから。
うん。
まあ、最近ね、消耗品になってるから、サイクル早いけど。
でも、ユニクロじゃね、その、自分のスタイルって言うたって。
まあね。
ユニクロではダメなんでしょ？
うん、いや、大事にしないからね、ユニクロだったら。まあ、下手るし。
そう。
うん。
そう、おひょいさんみたいなね。
うん。
ああいうおじいちゃんになりたいわけじゃないですか。
みんなそういうふうに憧れるんですけど。
で、あの、ワイシャツと同じ生地で下着を作りましたよ、私は、みたいなこと言いたいわけじゃないですか。
そんなこと言ってたの？
確かあのパンツもあのワイシャツと同じ生地にして、
うん、
ちょっと見えたりとかしても全然その、違和感ないようにみたいな。
え、何？おひょいさんってそのローライズのパンツっていうか履いてたんですか？
うん、なんかもう、あの、パンツまでずっとこだわりがあったみたいです
よ。
ワイシャツの同じ生地にしてねみたいな自分で全部作ったのって言ってました。なんでおひょいさんって言うんですかって黒柳徹子さんに聞かれたら、うん、ひょいって消えるからみたいなことを言ってました。
よくわからないな、あの人は本当に。
うん、まあでもね、うん、ああいう人ってなんか羨ましいんでしょ、やっぱり。
いや、羨ましいですね。なんかね、あの、うん、柳のようにこう生きてるっていうね。
そうそうそうそう、やっぱりね。
うん、
まあそれはあの他にもそういうおじいちゃんいっぱいいますけど、
うん、
そういう清潔感のあるおじいちゃんになりたいなみたいなことは思いますけどね、うん、
まあね、
うん、まあまあダイエットはある程度年取ったら今度はちょっとあのいろいろ数値を気にしながらやらないといけなくなってくるんで。
そう、
ね、若さの特権っちゃ若さの特権ですよ、あれ。
まだできるっていうのはいいってことなんでしょうね。
そうそうそう、
うん、
うん、そのうち嫌でも体重減っていく年になったりしますからね、あれ。もうご飯食べられへんみたいな。
あ、そういうことですよね。
うん、
ってことは今日はダイエットの話に終始しましたけども、まあ、夜は遅いんでボソボソと喋っているわけですが、
まあ、来週僕は気にしてない、僕は気にしてないけどね。
うちはね、集合住宅なので。
ああ、そういうこと
か。はい、まあ夕も明けてきたので今日はこの辺で。
はい、
はい、それでは皆さん、おやすみなさい。さよなら。
さよなら。